皆さんこんにちは。12月26日菊池由美のポッドキャストの時間です。昨日のクリスマスはどのようにお過ごしになったでしょうか。我が家では小さな子供が2人いますので、ママサンタは大活躍、プレゼントを夜中にこっそり、クリスマスツリーの下に置いて、まあクリスマスといってもね、ちっとも宗教的なことは関係なくて、ただのプレゼント交換みたいになっちゃってますけれども、楽しいクリスマスでした。娘が今日はクリスマスっていいね、お母さんまた今度のクリスマスいつ来るのなんてこと言ってましたけれども、あと今年も5日で終わりですか。早いですね。なんだかもう1年間があっという間に過ぎてしまったんですけれども、今日のポッドキャストでお話ししたいことは、911事件のことです。911事件については皆さんも私たちの911ボーイングを探せという映画をご覧になった人もいると思うんですけども、この上映会を今度神戸でやることになったんですが、その情報を流したところ、この映画はとんでもない情報だ、陰謀説なんていうのはとんでもないのも根拠のないことだというような反応がメーリングリスト上で流されて、結構複数の人から来てるんですけどもね、私たちがこの911事件のこの映像、911インプレインサイトというんですけども、これを日本語にしようと思ったのは、やはりまだ疑問がたくさん残されている、それをメディアがですね追求していないっていうことですね。そのことが一番問題だと思っています。私自身は回答は持っていないし、そういうルートも例えばねペンタゴンの極秘の映像をこう見つけ出して発表するというそういう力はもちろんありません。個人的に、こういう疑問があって、それをもっと解明するにはどうしたらいいだろうかという一つの問題提起に、あの映像を日本に紹介したわけです。で、私が一番みんなにやってほしいと思うのは、まずあの映画を見てもらうこと、そして、メディアから流れている情報が本当にそうなのか。で、特に戦争している国っていうのは、やはりその戦争をすることに対して否定的になるような情報、例えばイラクでの攻撃でたくさん子どもたち亡くなってますけども、そういった情報は日本やアメリカのメディアではなかなか流れない。独立したジャーナリストなんかが一生懸命撮ったものが少し自主上映会とか、あるいは小さな写真集とか、そういったもので流れることはあってもなかなか流れないんですね。一般の人たちの目には届かない、そういう現実の中で、まあ、私個人ができることとして、あの映画を日本語にしてみんなに見てもらってるわけですね。で、それをきっかけにして、やっぱりこう鵜呑みにしない、疑いの目を持ってみる、本当にそうなのかっていうことを確かめながら見る、そしてメディアに簡単に騙されないようにするっていうことですね。ある意図を持って情報っていうのは流されます。特に戦争に向かう国、戦争している国っていうのはそういうものですので、そういうのに流されてしまうと、かつて来た道、いつかの日本のように、みんなが旗を振ってこう万歳万歳と戦争する状況になっていくわけですね。で、今すでにそういった戦争を反対する側に対する弾圧、例えばビラを配っただけで逮捕されるとか、落書きに対して、逮捕する、拘留するとか、もうそういったことが、事実始まっています。で、世の中が逆行している、60年前に逆戻りしているっていうふうに、分かっている人はすでに感じていると思うんですね。で、そういう状況にありますので、一生懸命、この映像を広げようとしているわけです。で、まあ、反論している方の多くはですね、まだ映画見てないんですよね。映画見ないで言ってる人が多いんで、まずはそういうふうに疑問に思う方もですね、一緒に映画を見てもらって、それから一緒に、話し合えたらいいなというふうに思ってます。で、今日はですね、森田源さんをまたゲストに迎えてるんですけれども、トゥルスアウトというね、時々私たちが引用する、インターネットのメディアがあるんですが、そこでまた非常に重要なというか恐ろしい話が出てきましたので、森田源に、説明してもらいたいと思います。源さん、どうもこんにちは。
はい、メリークリスマス皆さん。
終わっちゃったけど昨日は久しぶりに楽しかったですね。
そうですね、
ダイアンさんの家でいつものクリスマス、
もうね、十数年ですね、毎年クリスマスは、この鴨川の一番古い仲間である、ネプチューン家、まあ、アメリカの社会人創生なんですけどね、ジャズプレイヤーでジョン・カイザー・ネプチューンとダイアン奥さんですけども、それから子供たち2人の家族と一緒にと過ごすことがもう年中行事になってるんですね。もう17年かな、 まあ、今年も無事に全くまた他のゲストもいるんですけど全く同じ
同じ顔
で、ね、それが1年に1回顔を合わせるんですね。で、まあ、大きくなってくるのはどんどん子供たちということでですね、
我々は年を取るだけというね、
うん、まあ、でもあの、ね、あの息子のデイビッドがね、
あ、素敵になったね、
彼は今映画の学校に通ってて、
ね、作品を見せてもらったんですけどね、うん、なんと潜水ですね彼はね、
うん、
親のなんていうんですか、アーティスティックな才能をしっかり受け継いでるっていう感じがしました、うん
ね、将来、大監督になるかもしれない、
うん、
はい、まあ、ちょっとまあそれは相当ですね、クリスマスは楽しいんですけども、今日入ってきたニュースなんですけど、どうしてもこれは皆さんにも伝えなきゃいけないなという、そういういわゆるこれは、まあ、アメリカのね、はっきり言えば盗聴、いわゆる、あらゆる手紙電話からもう携帯電話、メールはもちろん、
うん、
携帯電話はですね、あらゆるものが、外国人と思わず、これはアメリカの話なんですけども、アメリカ人、アメリカ国民をも対象としたことがずっと数十年の間されているということが明るみになったわけですね。これはまあニューヨークタイムズの記事ですから、まあ、信憑性高いと思うんですけども、
はい、ジェームス・バンフォードさんという方が書いてますね、クリスマスの記事にしちゃ本当に不穏なというか、なんて嫌なニュースなんだろうって感じなんですけど、
これの、まあ、本元っていうのはナショナルセキュリティエージェンシー NSA と言いますけども、まあ、国家安全保障局という、これは戦時中に、ね、トルーマンが、ね、大統領が、作ったものなんですけども、
CIA もここを元に
そう
ですよね、
ここからできたんですね、
これは母体ですよね、
まあ、要するに超法規ですね、ここでやることは法律を超えた、
うん、
まあ、そうでしょうね、こっそりやるんですから、いちいち裁判所かなんか行って許可を得るわけじゃないですよね、
議会にも通さない、
議会にも通さない、で秘密の予算で、
うん、
まあ、膨大な予算でしょうけども、これで、あらゆる、まあ、一応現在はテロリストっていうのを対象にね、まあ、以前は共産主義者だったわけですよね、うん、それがまあソ連が崩壊してからは、まあ、冷戦が終わってからは今度は、まあ、特にブッシュになって、対テロ戦争の重要なですね、まあ、情報源として、疑いある人たちを全て諜報機的に盗聴できると、
うん、その一部のリストがどっかで公開されてましたけれども、
はい、
中にはあの平和活動家とか高校の平和クラブとか、
うん、
そんなのまで入ってた ね、
そうですね、
すごいなんか、ええって私がアメリカ人だったらきっと私も入ってるかもしれないっていう、そういう感じのリストでしたね、
でこれは、まあ、前々から噂されてたんだけども、多分そんなことをしてるだろうと、
うん、
でもはっきりブッシュ大統領が認めちゃったんですね、
うん、
でも追及されて確かにやってますよと、でこれはタイトル戦争なんだから
仕方がない
んだと、うんうん、みんな国民の人我慢してくれっていうようなことを言ったんで、
はい、
これでまあこれがアメリカ議会で問題に今なってますね、
はい、
でこれだけでももうブッシュ大統領は弾劾裁判に処するべきだっていう意見も出てる状況です、
うん、弾劾裁判といえば、ね、うん、ジョン・コーニャーズがその法案といいますか提出しましたね、それ読んでますか、
う
ん、
そうですね、
コニアズさんっていうのはね、前ダウニングストリートメモの時にも活躍した黒人のね、
はい、
議員さんですけど、
まあ、いわゆる良識派と言われる ね、 ね、まあ、クシニッチと同じような、
クシニッチさん、ジョン・コニアズさん、
立派ですね、
マッキーニさんと、はい、あともう一人バーバラリーって、うん、ほとんどいわゆる白人のアングロサクソンじゃない議員ばっかりですね、うんうん、
でここに来てね、今国際情勢で一番また気になるのはやっぱりイランと、まあ、イスラエルで、まあ、それにアメリカなんですけども、アメリカの空軍がですね、もうイランの核施設を、あるいは他の施設をですね、もう爆撃しようとするようという準備を着々と進めているというニュースも入ってきてるんですね、
はい、ドイツのディアシュピーゲルという、実は私ここで働いてたことがあるんですよ。
あ、そうですか、
はい、ディアシュピーゲルのアジア特派員のアシスタントをしていました。
だからシュピーゲルって言えば、うん、もうドイツの代表する、
はい、
ね、
タイムズ、
非常に信憑性の高い、
ね、うん、
信頼度の高い新聞ですから、これ確かなニュースソースだと思いますね、
うん、
だからそういうところがから言ってるんですから、ある程度のことはもう進んでるんだと思いますね、
うん、
でこの背景にあるのは今言ったように、ブッシュの政権が国内では一種の死にたいレームダックになっていると、いわゆる非常にもう
支持率も下がっちゃってるしね、
3
割
まあ、民主党は当然なんですけど、共和党、自分たちの共和党内部からも批判の手が上がっていると、
うん、
そういうところでここで一気にですね戦争を始めて、うん、国民の視線をですねそっちに向けさそうという、
はい、
これ非常に政治的にあり得ることですね、
うん、
まあそういうふうにならないように願いたいんですけども、
2006年にはまた中間選挙がありますから ね、
そ、 うですね、
まあ、それに向かってあの準備するっていうのもあるんですよね。
そうですね、なんかねこれはちょうど9・11事件のちょうど前の状況のような、
うん、
要するにあの時もねブッシュは一体何やってんだと、何にもしないじゃないかと、
うん、
もう夏、長い夏の休暇取ってね、前代未聞の休暇取ったわけですよね、
はい、
あの時覚えてるかな、はい、皆さん、
ブッシュ大統領って最初すごい人気なかったんですもんね。
そうそう、
でやっぱりあの投票を盗んで、うん、自分の投票マシンとかいじくって、
うん、
あの大統領に受かってないのに盗んで受かったっていうことが批判が上がってきて、国内の声がわーって批判がなった時に9・11事件だったんですよ、
うん、
だからなんか似てますよね、ちょっとね、また批判が上がってきたらばその目をそらす大きな事件を起こしてイランを攻撃するっていう、
まあもちろんこれは9・11事件は私どもはね、うん、これは政府の何らかの
あれがある
、あっと思って、まあ、話を進めてるんですけど、もちろんいろんなある人がたくさん、ほとんどでしょうけども、
うん、
まあでも、アメリカはという国はそういうことをやりかねない国だということは、皆さんあの私ども出したテロリストは誰というね、この戦後のアメリカの海外政策 を見ていれば本当に理解できると思います。
問題はそれを見てない人がほとんどだってことですよ。
そうですね、
あのフランクさんがね、やっぱこの作品を出すときに言ってたことが私一番腑に落ちてるんだけど、アメリカの最大の問題はアメリカ人が米軍が海外でしていることについて何も知らされていないことに尽きるって彼は言ったんです、うん、それを知っていればアメリカ国民はそんなことは許さないって言うんですよね、
うん、
それ、まあ、彼はそれを信じてる、
うん、
で私も信じてる。アメリカ人と長く付き合ってきて、
うん、
彼らのこう一種の正義感とかね、良心的な人たちというのと付き合ってるんで、うん、そんなことを許す、もし知ってたら許すはずがない、
うん、
本当のことを知っていたならばっていうのがあります。もちろんそんなの知った上でやってる確信犯も数人はいますよ。それをやってる側はいるんだけども、うん、ほとんどのアメリカの民衆というかな、そういうのの力とか良心っていうのを私は信じてるわけですね、
うん、それをねちょっとね、まあ、代表するというか、新しい記事なんですけど、 2,3 日の前のロサンゼルスタイムズにですね、ロバート・ケネディ・ジュニアという、
はあ、
まあ、ロバート・ケネディといえばジョン・ケネディ大統領の弟、当時司法長官ですね、やっぱり大統領選で暗殺されちゃいましたけども、その息子が、まあ、非常に、有名な弁護士で、今議員ではないんですけども、ロサンゼルス・タイムズに、寄稿したのはね、またブッシュ大統領がですね、今アルグレイブ監獄で囚人に対する虐待問題が非常に大きくなりましたね、大きくなってますね。でそれが単なる海外ではなくても国内のでもプリズンでも、まあ、刑務所でも非常に、ずっとやってきたんだとということを政府もしぶしぶ認めたわけですね。それでそれを禁止するという法案にしぶしぶサインをせざるを得なくなってしまった。で実はねアメリカはそういうことをずっとやってきたかというと、まあ、建国した当時ですね、ジョージ・ワシントンがですね、まあ、ちょっと話はなくなっちゃうので短くなるべくしますけども、まあ、イギリス軍と戦った時に
独立戦争、
ジョージ・ワシントンがその時のリーダーだったわけですね、
はい、
でイギリスの兵隊を捕虜にしたら絶対危害を加えちゃいけない、要するに虐待しちゃいけない、紳士として扱えた、
捕虜の虐待を禁じたわけね、
う
ん、
そういうことですね、
うん、
で逆にその当時はですねイギリス軍って言ったら世界で一番強い軍隊だ、うん、だからアメリカの独立戦争なんてのは当然、あっという間にイギリス軍のために、負けるだろうと予想されてるのは、
うん、
アンニ計らんやですね、うん、すごい士気が高まってこのジョージ・ワシントンの元に結束して、それはちゃんとしたそういう士気って言いますかね、
モラルが高かった
ね、モラルが高かったね、アメリカ軍はね、
うんうん、そういうことを大統領が、大統領じゃないか、ジョージ・ワシントンが命令したわけね。
そうそう、
ただ軍の士気が上がった、自分たちはグレートだと思えたわけね。
そうそう、で勝っちゃった、
うんうんうんそうね、
で独立を勝ち得た、
はい、
でその後ですねその捕虜をちゃんと扱うと、まあ、人道的に扱うというものがですね、
うん、
それがちゃんとリンカン大統領によって明文化された、
うん、はい、
そしてその後ですね第一次大戦になって非常にもう1000万人ヨーロッパでね人を死んで、もうこれやっちゃいけないということで、その時も捕虜の問題いろいろなったんです、やっぱり、
うん、
それで国際条 がジュネーブ条約というのはその時にできたんですね、はい、要するに捕虜をどうやって扱うか、はい、国際的に取り決めようと、
人道的に捕虜を扱わなきゃいけないというね、
それの、それに元になったのがこのリンカーン大統領が作った法律なんですよ。
あ、なるほどね。その元はジョージ・ワシントンなのね。
その元はね。で、それがずっとつながってて、うん、第二次世界大戦の間もアイゼンハワー大統領がこれは連合軍の組織官だったんだけども、うん、それをやっぱりそのちゃんと使ったその条約、
うんうん、
そして、朝鮮戦争ではマッカーサー元帥がね、
うん、
やっぱりあの朝鮮の北朝鮮での時はね、
うん、
捕虜もちゃんとその条約にのっとってやったと、
うん、
というね、アメリカはその頃まではもう世界的な規範だった、
うんうん、戦争するなと言いたいけど ね私は
だから彼はロバート・ケネディ・ジュニーはだから元に戻れたの、建国の父がね言った理念にアメリカは戻んなきゃいけないっていう、まあ、記事だったんですけども、
なるほどね、
アメリカはそういったね、そういう基本的なものあるんですよね、
うん、まああの建国の時のなんていうのかしらね、理想は素晴らしいよね、
うん、
それを実践してるかどうかは別として、
うん、
あの理想を掲げて集まって、うん、その元に やってきた、やろうとしたっていうのは認めますよ、
うん、
ただ現実どうなっちゃったのって、まあ
そうそうね、
憲法9条も同じだけど
ね
理想は素晴らしいけど全然現実違うじゃないっていうのがあるけどね、
うん、
はい、でもやっぱり理想に向かっていくって、そこに向かっていくんだっていうのは大事だよね、
そうですね、
はい、はい、じゃあ、今日はいろいろ911のことから始まって、NSA 国家安全なんだ保障局っていうのかな、
うんうん、
このちょっと問題ある、アメリカの最安全保障の最高の機関についての秘密をお話ししました、年内もう1回ぐらいポッドキャストできればいいと思います、師走の忙しい時です。風邪などに気をつけて、良いお年をお迎えください。どうも。